毎月月初めに用意していただいている伝道パンフレット、今は、新しいシリーズ5つ目のシリーズですけども、一番最初のシリーズの中にこのようなことが書かれていました。自分は神様のことならなんとかわかるけど、キリストのことはさっぱりわからない、そのようなことが書かれていました。私たち日本人の多くは矢をよろずの神様を信じていることになっています。人や動物、また木や山などいろんなものを神様として崇める習慣があります。ですから神様についてならなんとなくイメージを作ることができる、理解できたように感じる。ところがキリストになるとどうもイメージが浮かばない。私たちも思えば信仰生活を始める前、始めてすぐもそうだったかもしれません。しかしキリストのことがよくわからないというのは私たち日本人だけのことではない。実はどこの国の人も似たようなものです。教会の歴史をひも解くと、初代教会の時代から現代に至るまで、キリスト論論争史という本が出されるぐらいキリストをめぐって議論が続いている。特に主イエスキリストは人でありながら同時に神様でもあるというところが分かりにくい。一人の人格に神様と人間が混ざり合うことなく共存しているというのは私たちの理屈に合わないでしょう。そういう私たちにとってこの言葉というのはキリストを理解する上でとても大事なものです。今日の初めの言葉です。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。言葉が肉となったというのは、先週の話を思い出しながら聞いていただきたいと思うんですけども、天地の創造に関わった方が一人の人間になられたということです。それが言葉が肉となったということ。そのことがさらにこう表現されている。私たちの間に宿られた。ここで使われている宿られたという言葉は、天幕を張って住むという言葉です。天幕というのは仮の住まいを意味するでしょう。思えば主イエスはご自分の家を持たれることはなかった。旅の暮らしをされた。そのことが示しているように、いろんなものやことから自由であられた。天の父なる神様の御心に従うという一点を除いては実に自由な人であられた。ただ自由気ままに過ごしたのではない。主イエスはご自分のために自由気ままな生き方をされたのではない。世間には身勝手に自由気ままな人生を送って家族を困らせる人がいますが、そういう生き方をされたのではない。どこまでも神様の御心を実現するために自由に生きられた。これは御心に沿わないと判断された社会の決まりに対してはとても自由な態度を取られた。 例えば安息日の決まりを破るようなことをされました。あるいは人々が敬遠していた徴税人や罪人といった人たちとも仲良く食事をされた。それは主イエスが自由な方であったことをよく表している。主イエスはその人の社会的な地位や経済力や能力といったものにまるでとらわれないで人を見る方でした。偏見を持たない方でした。どんな人とも関わりを持とうとされた。さらに言うなら、その人の、難しい言葉を言いますが、その人の本質を見られた。本当のところ何を大事に考えて生きようとしているか。主イエスにはごまかしが効かなかった。そしてその人をあるがままに受け入れられた。その主の姿の中に神様の私たちへの思いが、御心がよく現れていました。どういう人もご自分の子として受け入れようとされる御心がよく現れていました。主イエスの姿はそういう意味で父なる神様を表していたといえる。それを捉えてヨハネ福音書は、私たちはその栄光を見たと表現した。主イエスに神を見たと言ったの。もっと言うなら、主イエスに神様がどういう方であるかを見た。これは私たちが感じてはいても、人間ってそんなもんだと受け流していることですけども、聖書によってはっきり問題だと思い知らされることがある。それは、人間はどうしようもなく罪に生きてしまうということです。自分を中心に生きてしまうということです。それが人間同士の関係や国同士の関係を難しくしてしまう。その元をたどっていくと、神様の存在を重く受け止めないからであって、それは神様の理解の仕方とも関係があるように思う。私たちは神様を理解しようとするとき、自分の中の神様のイメージをもとにして分かろうとするのではないでしょうか。そしてそれを改めようとはしない。そのために神様が送ってくださった主イエスという方を手がかりにすることができない。福音書に登場する祭司長や律法学者たち、またファリサイ派の人たちはまさにそうです。神様はこういう方であるはずだ、神様ならこういうことをされるはずだ、そういうふうに考える。どこまでも自分の基準で神様を分かろうとする。そういう私たちに、神様はご自分を目に見える形で示してくださった。主イエスという方をこの世界に送り込んでくださり、この世に住まわせることをなさった。この主イエスに神様の恵みと真理が余すところなく現れていました。恵みというのは、受けるに値しないものに神様がよくしてくださるということです。主イエスが徴税人や罪人たちとよく食事をされたということは、その分かりやすい例です。他にもいろんな人によくされました。親しくする理由も義理もない人たちによくされた。 その人たちにとって切実な問題を解決することもされた。孤独だった人の友達になり、長年抱えて苦しんでいた心や体の病を癒すこともされました。また分かりやすい例え話をして、どういうことが起こったとしても全ては神様が治めておられる中で起こっている、それを教えられた。そして神様は慈愛と憐れみに富んでおられる方であって、神様に背を向けて生きようとする人をも何とかして生かそうとしてくださる。私たちが知らなかった真実な愛を注いでくださる、それを教えられた。そういう神様が確かにいてくださることを信じて、平安を持って生きていきなさいと言われた。以前こんな詩を紹介したことがあります。苦しみを担う者の信ずるところ、誰が作ったのかわからないのですが、言葉が私たちの心に響くということで、多くの人たちに愛されている詩です。最後のあたりにこういう言葉が出てくる。願いはすべて聞き届けられた、背ける身にもかかわらず、言い表せなかった祈りもすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。自分はなんと恵まれた人生を歩んでいることか、そう言っている。しかしこの人は決してそうした言葉通りの幸せな人生を歩んでいたとは思えないのです。それはこの詩の前半でこんなことを言っているからです。大事をなそうとして、大きなことのことですね、大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱が与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。祈り願ったことは叶えられていないのです。しかし私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだと言っている。心から言っておられるのを感じる。それはこの人は自分の願いが叶えられなかったことであることに気づいたからです。自分が願った人生にはならなかったけれども、自分は今確かに生きている、いや生かされている、それも許されて生かされている。神様に生かされていることをはっきり知ることができている。それはどんな願いが叶うことよりも大きな恵みではないか、そういう思いに導かれたからです。それで背ける身にもかかわらず、言い表せなかった祈りもすべて叶えられたということができた。そして思えばそのことは私たちにも当てはまるのではないか。私たちも自分が神様に祈り願った通りの人生を生きていると言える人はおそらくいないのではないかということを思う。むしろ願わなかったことがいくつも起こる中を歩んでいるのではないか。けれども 神様に向き合う人生を歩んでいる、あるいは歩もうとしている、いろいろあっても神様に向き合って委ねるとき、不思議に大丈夫と思える人生を送ることができている。そうであるなら、それはどんな願いが叶うことよりも大きな恵みをいただいていることになるのではないか。ですから私たちも、あらゆる人の中で最も豊かに祝福されたとまで大きなことは言えなくても、この国においてとても恵まれた人生を歩んでいると言えるのではないでしょうか。神様がまずいてくださることを認めることから生きようとすることができるようにしていただいた、そういう生き方に人生の真理があると思えるようになった。それは何にも勝る恵みをいただいたことになるのではないでしょうか。神学校で説教学の時間のテキストに用いている本の中にこういう言葉が出てきます。説教とは本当の話をすることです。この一言が出てくる。人生訓や道徳ではない、本当のことを語るのが説教です。主イエスがなさった話はまさにそうです。本当のことです。私たちが好き嫌いを超えて受け止めなければならない真理を語られた。また神様の恵みを身をもって示されました。生涯の最後に示された、特に十字架において示された、その恵みと真理に目を留めるなら、私たちは神様を見ることができる。今日の最後のところに、いまだかつて神を見た者はいない、神の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのであるとある。イエス・キリストは神の懐におられたとある。それは主イエスと父なる神様の関係の深さを表している。子供を見ていて、物の考え方、仕草が自分と似ているなと思うことがあります。本人は何も意識も努力もしていないのに似てしまう。それは血がつながっているからでしょう。関係が深いからでしょう。主イエスキリストにおいては関係の深さが極まっている。主イエスは父なる神様と一つです。人格は別なのに本質が全く同じ。それは私たちの理解をはるかに超えている。しかしこの世に現実に存在された主イエスを考えると、そういう言い方をせざるを得ない。父なる神様はご自分と同じである方を使わすことによって、ご自分がどういうもので、私たちに対してどういう思いを持っているかを知らせようとされたの。それ以外の仕方で私たちが神様を正しく知ることはない。はじめのところで、神様のことはまだわかるけど、キリストのことはわかりにくいということを言いました。しかしそれは、実はおかしなことなのです。なぜなら今も言いましたように、キリストがわからないと、神様のこともわからないからです。それでも、 神様のことならまだ分かるように感じてしまうというのは、私たちが自分が持っている何かの基準で神様を理解しようとしているからです。神様を正しく知るには、自分が持っているものを捨てることが大事です。先週の金曜日でした。第二金曜日というのは、缶や瓶や段ボールや雑誌やまた衣類を捨てることができる日です。私がいつものように教会の前にゴミを持っていくと、大きなビニール袋がすでに3つ置かれていました。透明ですから中身がわかる衣服でした。どなたかがまとめて断捨離されたのだと思いました。愛着がある衣服を捨てる場合は、思い切らないと捨てられない面がありますね。それと同じように、神様に向き合って生きようとするなら、自分の中の基準を思い切って捨てることが求められる。生まれながらの私たちが生きていくために頼りにしているものを捨てる。その代わりに、聖書がこれが本当のことですと言っていることを、主イエスという方をもとにして生きようとする、それが信仰に生きるということです。聖書は主イエスによって私たちに人の生き方の本来の姿を示してくれている。人生の真理を示してくれている。すべては神様のご支配の中に置かれている。そこを認めることから生きるのが人生だということを、主イエスという方は身をもって示してくださった。この方を信じて生きようとすることで、神様がどういう方かということがだんだん分かってくる。先ほどの詩にあったように、背ける者に祝福された人生をなお歩ませようとしてくださる方だということが分かってくる。主イエスの言葉に、その技に、その生涯に、この世界と私たちの人生に関する真理があります。神様がまずおられ、私たちが神様に背を向けて生きようとしても、力を尽くして許して生かそうとしてくださる。できる限りのことではなく、限界を超えることまでして生かそうとしてくださる。主イエスにそういう神様を見出すことで、私たちは変えられるのです。新しい人生を歩めるようになる。今その人生を歩んでいます。自分の願いとは違っていたとしても、思いがけない幸いな人生を歩ませていただいていることは確かなことでしょう。それを覚えて神様に感謝いたしましょう。お祈りします。天の父なる神様、天地創造の出来事、あれはおとぎ話ではなく、作り話でもなく、出来事の真実を言い当てている話です。神様がこの世界を作り、人間をお作りくださった。そして今も責任を持って生かしてくださる。そういう中で私たちは生きている。それを信じて生きるのが私たちの務めといえば務めです。その小さな一つ務めさえ 十分にはできない私たちです。自分の理性や経験の方を頼ろうとします。それでも私たちをご自分のご支配の大きな御手によってご自分に引き寄せてくださっているので今の生活があります。分かりが遅い私たちですが、聖書、そこに描かれている主イエスの生涯を心に留めながら、この方に習う人生を歩み切れる私たちにしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。